声の広報国見11月号ナンバー604。編集発行国見町。郵便番号 969-1792。福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田に 1-7。電話024-585-2111。ファックス024-585-2181。e メール somu@town.kunimi.fukushima.jp。url www.town.kunimi.fukushima.jp/。カバー。今月の表紙は、国見幼稚園運動会です。年少組の園児と保護者が参加した親子競技。園児たちが小さくて可愛いお使いアリさんになって、保護者が運転するトロッコで女王アリのもとへ。甘いお菓子を一緒に運ぶ親子たちの笑顔が印象的でした。カバーの写真、説明。園庭でのお使いアリさんの競技の様子の写真です。赤や青、黄色のトロッコに園児が乗り、その保護者がトロッコを運転しています。園児も保護者もカールした触覚を頭につけています。カバーの写真、終わり。11月号、ナンバー604、コンテンツ。教育・子育てを考える2ページ、笑顔の広場4ページ、第35回福島駅伝国見町チーム7ページ、令和5年度上半期執行状況11ページ、町の話題14ページ、ほか、コンテンツ終わり。
教育・子育てを考える今子供たちのためにできること。町では国見学園基本構想の策定に取り組み、議論や説明をしてきましたが、不足していた部分もあったことから、基本構想をもとにした整備計画については凍結しました。しかし、学校生活や学習への不安、時代とともに変化する教育環境の変化など、様々な課題があることから、子どもたちのために今できることをみんなで話し合い、行政、保護者、学校、地域が一体となり、新たな検討を進めます。PTA 連絡協議会からの、保護者の声に耳を傾け、議論してほしい、との声も踏まえ、教育・子育てを考える取り組みとして、保護者説明会などで意見交換会を行いました。小中学校保護者説明会。7月8日、14日の説明会と一緒に行ったアンケートでは、次のような様々な意見をいただきました。アンケートで寄せられた意見を一部抜粋。凍結のままで良い。今回の説明会については、作りますよとなった一番最初にすべき説明会だと感じる。もっと保護者の意見を聞いて進めてほしい。課題があるのならば、子どもたちのためにどんどん議論をしないといけないのではないか。凍結している場合ではないのでは。これまでの計画性や見通しが弱かったと思います。町民や保護者、教職員の声や考えにしっかりと耳を傾けて検討してほしい。今後の国見町のために。確かに時代の流れに沿った教育のあり方を考えるのは大切なことだと思う。保養・小中まで一つにまとめられる土地がないのに、無理に一つにまとめるメリットがわからない。認定こども園の設置は良いことだと思う。国見学園にする必要性を感じない。コンパクトな国見町らしい温かみのある学校を作っていければいいなと感じている。ガタが来ている建物の現状を知れば、もう少し理解を得られると思う。学園構想は良いが、小中は一緒にせず、 保養を一緒にしてほしい。保護者説明会の様子の写真が掲載されています。幼小中保護者との意見交換会。小中学校の保護者説明会で行ったアンケートの意見について、9月8日に PTA 連絡協議会との意見交換を行いました。質疑応答の一部が掲載されています。順に読みます。連 P 会長。なぜ国見学園を作ろうと思ったのか。そのきっかけは。町長。町職員の時に関わった学校教育や障害学習の授業を通して思ったことが発端です。町長選挙に挑戦した時に、まずは認定こども園を実現したいと公約に掲げました。職員時代の思いが起点となります。これまでも国見町では平成26年にコミュニティスクールを立ち上げ、一貫教育を掲げて子どもの教育を進めてきています。町長に当選した後に、いろいろな方からご意見を伺う機会がありました。我々が子どもの頃と比べて、教育の内容など子どもを取り巻く環境が変わってきています。認定こども園だけではなく、小学校と中学校も合わせて考えるべきではないのか、との考えに至ったことが根底にあります。連 P 会長。人口・生徒数が減少している小さい町に、そのような施設は必要ないとの意見もありますが。町長。子どもにもっと良い教育環境を、と考えることは、決して悪いことではないと思います。人口や生徒数が減ったとしても、国見に暮らす子どもたちにできることは何かを議論することは必要だと思っています。教育長。子どもの数が減ってくると、クラスの数が減り、先生の確保が難しくなってきます。それにどう対応していくかを考えたものが、国見学園の出発点であったと考えています。連 P 会長。幼稚園から小学校、中学校と環境が変わることで順応する能力を身につけられると思うが、一体化することで、その後の高校、大学と進学するときに、うまくいかないのでは、と心配する声がありますが。教育長。町には、保育所、幼稚園、小学校、中学校が一つずつなので、子どもたちはずっと同じ学習環境にいることになります。コミュニティスクールでの交流の取り組みなど、人間関係をより豊かにする取り組みを、今もこれからも続けていくことが重要ですし、さらに発展させていくことで順応する能力を身につけてもらいたいと考えています。町長、国見学園を凍結したことについては、意見の集約が足りなかったと思っています。質問にあったように、教育施設を一つにすることで、閉塞感が生まれてしまうのでは、との不安や疑念は、時間をかけて、皆さんとやり取りをしていければ、その不安は解消していけるのでは、と考えています。連 P 会長、以前と比べて子どもにかける予算はどうなっているのか、今後どのように子育てしやすい町を作っていくのか。町長、予算額で言えば増えていると思います。見直ししたものもありますが、給食費の完全無償化など、トータルでは保護者の負担軽減につながったものと思います。また奨学金の返還を支援する事業、教育支援センターや通級教室の開設、教育・保育に関わるマンパワーを増やしました。写真が3枚掲載されています。説明、意見交換会の様子を捉えた写真です。写真終わり。令和3年度以降の主な教育・子育て施策。給食費無償化。すくすくももさぽ祝い金、出産応援給付金、子育て応援給付金、不妊医療費助成、放課後塾春の開塾、病後児保育事業の開始、スクールカウンセラーの拡充、 教育支援センターステップの開設、小中学校監視カメラの設置、特別支援学級、放課後児童クラブ、保育所、幼稚園、預かり保育の充実、ギガスクール構想、一人一台のタブレット配置、奨学金返還支援補助制度の創設、通級指導教室、笑顔の開設、など。
笑顔の広場。写真説明。国見町の保育所、幼稚園、小学校、中学校の行事の様子の写真がそれぞれ6枚ずつ掲載されています。2023年9月30日、国見幼稚園運動会。子どもたちが全力で競技に取り組む姿に大きな歓声と拍手が送られました。かけっこやはっぴを着てのお遊戯、みこし運びなどの競技の様子の写真が掲載されています。2023年10月6日、藤田保育所運動会。子どもたちは日頃の練習の成果を発揮し、演技や競技に一生懸命取り組みました。かけっこ、親子競技、お揃いの衣装と帽子で行進する様子などを捉えた写真が掲載されています。2023年10月14日、国見小学校学習発表会。子どもたちはそれぞれの役になりきり、素晴らしい一つの劇を作り上げました。背広やエプロン姿での演技、歌やダンスの様子の写真が掲載されています。2023年10月15日、県北中学校白洋祭。一人一人の思いが重なり合い、美しい歌声が体育館に響き渡りました。各クラスの合唱や吹奏楽、ダンスの様子の写真が掲載されています。写真終わり。
ホームタウンサンクスデーを開催。福島ユナイテッド FC。10月8日、国見町ホームタウンサンクスデーが東方みんなのスタジアムで開催され、福島ユナイテッド FC と FC 今治が対戦しました。町は令和4年に福島ユナイテッド FC のホームタウンに登録。今回は昨年度に引き続き町民の無料招待を行ったほか、厚かし農友会の皆さんによる出店ブースや町の PR ブースを設置しました。試合前には国登録有形文化財の松岳住宅で日本舞踊を披露した伝統文化未来協会の皆さんの演技が披露され、観客を魅了しました。また、サッカー教室では、少年仲間づくり教室の児童がプロの選手から指導を受けたり、裸足になって競技場内を走り回るなど、サッカーを満喫しました。ホームタウンサンクスデーの様子の写真が3枚掲載されています。写真1、みんなで集合写真。写真2、出展ブースは大盛況でした。写真3、国見桃たんと福島ユナイテッド FC マスコット。写真終わり。国見町周遊ツアーを開催。東京ふるさと国見会事業。10月21日と22日、東京ふるさと国見会主催の国見町周遊ツアーを開催しました。1日目は厚かし歴史館で開催された厚かし祭りに参加し、内屋春日神社大々神楽などを観覧し、地域の皆さんが作った芋煮や新米を味わいました。その後は、旧海田塾など町内の歴史文化財をめぐり、国見町の多種多様な歴史に触れました。2日目は、大木戸地区の柿畑で柿の収穫体験を行い、あんぽ柿用の柿を収穫するなど、若手農家との交流を深めました。最後に、道の駅国見厚かしの里で、昼食や買い物を楽しみました。参加者からは、食事も美味しく、 国見町の歴史の奥深さに触れることができてよかった。また参加したいという声が聞かれました。今後も国見町の支援者を増やすため、魅力の発信に力を入れていきます。国見町周遊ツアーの様子の写真が3枚掲載されています。写真1、コンテナいっぱいの柿を収穫。写真2、内屋春日神社大々神楽の皆さんを紹介。写真3、奥山家住宅で一休み。写真終わり。たすきに込めた思いをつなぐ。第35回福島駅伝国見町チーム選手決断式。11月19日に開催される第35回市町村対抗福島県縦断駅伝競争大会に先立ち、国見町チーム選手団の決断式が10月29日、和の台体育館で行われ、選手の皆さんが力走を誓いました。昨年に引き続き、白川カタールスポーツパーク、白川市をスタートし、ゴールの福島県庁までの16区間 96.3km をたすきでつなぎます。テレビやラジオ、ウェブ配信で国見町チーム、ナンバーカード15をみんなで応援しましょう。出場選手、区間、氏名、所属の順に読みます。団長、村上俊弘、吉田電機工業。監督、佐藤敦史、国見町役場。コーチ、佐久間光雄、大川電機製作所。コーチ、岩城勝、佐藤測量設計。1区、佐藤真央、県北中学校。2区、香取潤太、公立藤田総合病院。3区、関根雄也、県北中学校。4区、宇野沢和樹、公立藤田総合病院。5区、斉藤真宏、福島商業高校。6区、山田哲也、陸上自衛隊。7区、山浦五樹、県北中学校。8区、中野龍和、県北中学校。9区、堀江沙和、県北中学校。10区、吉内隆明、ナプロアース。11区、末永愛羅、立花高校。12区、佐久間義弘、埼玉立教。13区、後藤かなと、県北中学校。14区、佐久間光雄、大川電機製作所。15区、菊池里亜、県北中学校。16区、佐藤亮、丸星。以下、補欠、佐藤敦史、国見町役場。鈴木秀人、EMC 半導体。岩城勝、佐藤測量設計。岩城義弘、トスネット南東北。佐々木俊也、阿武隈クリーン。津田義人、県北中学校。三栗の真帆、三栗の麦農園。菊池凛、国見町駅伝部。写真が3枚掲載されています。写真1、説明、決断式での選手の皆さんの集合写真。写真2、弔旗を受け取る佐久間光雄コーチ。写真3、選手宣誓をする宇野沢和樹選手。写真終わり。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。国見町青少年育成町民会議は、東北大会や県大会に出場した子どもたちに奨励金を交付しました。東北小学生学年別ソフトテニス大会、斉藤要、小4。全国小学生ソフトテニス大会福島県二次選考会、斉藤要、小4。佐藤あかり、小5。ソフトテニスジュニアジャパンカップ福島大会、八島圭介、中2。斉藤敦樹、中1。福島県高等学校体育大会、弓道競技。福島県総合スポーツ大会、弓道競技。四谷美優、高3。 福島県総合スポーツ大会テニス斉藤蓮人高2、福島県総合スポーツ大会ソフトテニス佐藤瑠衣高2、オスタフィエブ・ディミトリ海高2、オスタフィエブ・ディミトリ匠高1、福島県高校新人体育大会ソフトテニス佐藤くるみ高1、福島県中学校新人ソフトテニス大会個人男子斉藤敦樹中1、四谷優馬中2、八島圭介中2、後藤かなと中2、佐藤凪中2、浅野レオン中2、佐久間優吾中2、鈴木葵中2、福島県中学校新人ソフトテニス大会個人女子佐藤ねね中1、佐久間小春中1、学校対抗福島県中学新人ソフトテニス大会男子四谷優馬ほか7名。奨励金を手にした子どもたちの写真が3枚掲載されています。国見の民話かるた第7回公園の杉の木の話。寒月沼、主は櫛抱白大蛇。じゃその昔、まだ藤田村だった頃、今の寒月大公園の池はへりが草に囲まれた小さな沼でした。ある日、藤田村から隣の村に嫁に行くことになった娘が父親に送られて沼のほとりまでやってきました。ちょうどその時、忘れ物をしてきたことに気づいた父親は、すぐ戻ってくるからここで待っていなさいと娘を残して家に戻っていきました。そして忘れ物を持って帰ってくると、そこにいるはずの娘の姿が見当たりません。父親は一生懸命に探しました。すると沼のへりに娘の履いていた草履がきちんと並べて脱いであるのを見つけました。父親はびっくりして、娘が沼に落ちたに違いないと思い、村の人に集まってもらって沼の中を探しました。だんだんと水をかいて進んでいくと、娘の姿はありませんでしたが、真っ白い大きな蛇が娘が身につけていた櫛を抱いて沼の底にいたそうです。人々は、この蛇は沼の主で、娘は主に召されたのだろうと口々に言いました。主を粗末には扱えないと、沼の東の方にある小高い丘に頭を東に向けて葬ったそうです。そして頭と尾のところに2本の杉の木を植えました。それが今公園にある弁天様が祀られている丘の上の大きな杉の木だそうです。蛇が櫛を抱いている様子を描いた「かのかるた」が掲載されています。
鳥獣被害から地域と農業を守るために、追い払い花火の使用には十分注意しましょう。暴発などにより指を欠損するなどの事故が発生しています。取扱説明書に記載されている使用方法、使用上の注意を遵守するとともに、安全な取扱いを心がけてください。問い合わせ、産業振興課農林振興係、電話 585-2986。使用する際の注意。鳥獣を直接傷つけるような使用はしない。農作物などの被害から守るための追い払い以外には使用しない。点火の際は着火点から距離を取れる着火ライターや線香などを使用する。着火後は花火から5メートル以上離れる。連発する花火の場合は回数を数え、不発があっても絶対に筒先を覗かない。乾燥や風向きに注意し、風が強い日は使用しない。山中や家屋、燃えやすいものの近くでは火事の危険性があるため使用しない。木などに当たって跳ね返る可能性があるので、 開けた空間で使用する。使用後は水につけるなど確実な消化をする。図説明。イラストとともに2つの注意点が示されています。順に読みます。絶対に手で直接持たない。地面に固定して使用する。頑丈な柱や杭に結ぶ。図終わり。やむを得ず手に持って使用する場合は必ず専用ホルダーを使用。専用ホルダーは破裂による被害を完全に防ぐものではありません。保護ゴーグル、防音具、耳栓、イヤーマフ、作業用革手袋などを着用する。ホルダーの底面は体に向けず、できるだけ体から離して使用する。専用ホルダー、保護ゴーグル、防音具、作業用革手袋、それぞれがイラストで示されています。効果的な使用方法。いつも音が鳴っていると慣れてしまうため、鳥獣が出没している時のみ使用する。被害の有無にかかわらず、目撃した場合に使用する。とにかく人里に近づけない。猿の場合のみ人が怖いと思わせるため、安全に配慮した上で山中まで追いかけ移動したことを確認する。茂みなどに隠れるだけで追い払えていない可能性がある。その他、猿や鳥類の追い払い方法。エアガン、パチンコ、犬など。鳥獣を直接傷つけるような使用はしない。ツキノワグマやイノシシの場合は、十分な距離やすぐに車内に逃げることができるなどの安全を確保した上で使用し、不必要に追いかけないでください。まちづくりを学ぶ。エリアデザインラボ活動中。複合施設コラーニングスペースあかりでは、まちづくりの実践講座、エリアデザインラボを開講しています。エリアデザインラボは今年で4年目を迎え、これまでに町内外問わず、まちづくりに関心のある高校生、大学生、社会人を対象に、延べ100人以上の方が参加しています。今月号では、この活動について詳しく紹介します。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217。 11月23日木曜に、観月台文化センターホールで、藤田駅前広場のリノベーションプランについて、プレゼンチームを中心にプチ寸劇を交えて提案会を開催します。皆様、ぜひお越しください。エリアデザインラボって？国見町をフィールドに実践的な街づくりを学ぶことができるラボです。令和2年から続いている取り組みで、これまでに藤田駅前広場の草刈りや花壇の整備、一般公開型のマルシェイベントの企画・運営など、メンバーで協力し合って活動をしてきました。4年目となる今年は、藤田駅前広場がより魅力的になるようなリノベーションプランを考えています。どんなメンバーが集まって活動しているの？町内外を問わず、国見町の街づくりに関心のある高校生、大学生、社会人であれば、誰でも参加可能です。今年は5月から広報誌などを通して募集を行い、近隣の高校生や社会人、シニアの方など、スタッフを含めた総勢36人のラボメンバーと共に、毎月1回第3日曜日に活動しています。活動の進め方。プラン作成のため、プランニング、ファイナンス、デザイン、プレゼンの4つのチームに分かれて活動し、適宜オンラインミーティングなども活用し、資料作成や発表の練習などを行っています。プランを検討する上で、以下に記載のポイントについてもメンバー間で共有し、実現性のあるものになるよう考えました。考えるべきポイント。 公園の利用客を増やすことにつながるか。居心地や雰囲気の良い公園を目指す。風が強く、夏は暑い地域であることを考慮する。維持管理の削減を考える。自分やラボメンバーでできることを前提に。写真が5枚掲載されています。説明。写真1、マルシェイベントの様子の写真です。写真2、花壇の整備の様子の写真です。写真3、発表の練習の様子の写真です。写真4、チームミーティングの様子の写真です。写真5、ラボメンバーの皆さんの集合写真です。写真終わり。令和5年度上半期執行状況。令和5年4月1日から9月30日までの上半期の町事業執行状況をお知らせします。一般会計では予算総額61億4888万9000円に対し、収入済み額が35億5934万5000円、収入率 57.9%、 支出済み額が21億1809万3000円、執行率 34.4%となっています。また、各特別会計及び記載残高などは次の通りです。各会計とも、おおむね計画通りに事業が進められています。問い合わせ、総務課財政係、電話 585-2114。一般会計、歳入、区分ごとに予算減額、収入済み額、収入率を順に読みます。徴税、予算減額9億4110万円、収入済み額5億2852万7000円、収入率 56.2%。地方剰余税、予算減額5251万9000円、収入済み額1656万5000円、収入率 31.5%。各種交付金、予算減額1億8080万円、収入済み額1億3923万7000円、収入率 77.0%。地方交付税、予算減額24億3388万3000円、収入済み額18億7014万1000円、収入率 76.8%。分担金及び負担金、予算減額2423万4000円、収入済み額912万6000円、収入率 37.7%。使用料及び手数料、予算減額7938万7000円、収入済み額3828万円、収入率 48.2%。国庫支出金、予算減額5億480万3000円、収入済み額1億6842万3000円、収入率 33.4%。県支出金、予算減額3億9655万3000円、収入済み額4368万3000円、収入率 11.0%。財産収入、予算減額279万円、収入済み額152万7000円、収入率 54.7%。寄付金、予算減額2億2000円、収入済み額8488万8000円、収入率 42.4%。繰入れ金、予算減額4億8096万6000円、収入済み額1万2000円、収入率 0.0%。繰越金、予算減額1億8698万9000円、収入済み額6億4142万4000円、収入率 343.0%。諸収入、予算減額8,750万8,000円。収入済み額1,751万2,000円。収入率 20.0%。調査、予算減額5,735万5,000円。収入済み額0円。収入率 0.0%。合計、予算減額61億4,888万9,000円。収入済み額35億5,934万5,000円。収入率 57.9%。歳出。区分ごとに予算減額、支出済み額、執行率を順に読みます。議会費、予算減額9,169万3,000円。支出済み額4,642万7,000円。執行率 50.6%。総務費、予算減額11億1,334万9,000円。支出済み額3億5,890万3,000円。執行率 32.2%。民生費、予算減額13億1,736万8,000円。支出済み額5億1,480万4,000円。執行率 39.1%。衛生費、予算減額8億8,475万5,000円。支出済み額2億7,912万円。執行率 31.5%。労働費、予算減額652万1,000円。支出済み額652万1,000円。執行率 100.0%。農林水産業費、予算減額3億6,092万1,000円。支出済み額1億726万7,000円。執行率 29.7%。商工費、予算減額1億2,064万2,000円。支出済み額7,523万7,000円。執行率 62.4%。土木費、予算減額5億261万1,000円。支出済み額1億7,106万円。執行率 34.0%。消防費、予算減額4億209万8,000円。支出済み額1億7,444万7,000円。執行率 43.4%。教育費、予算減額9億6,923万3,000円。支出済み額2億6,072万7,000円。執行率 26.9%。災害復旧費、予算減額2,000円。支出済み額0円。執行率 0.0%。交際費、予算減額3億6,969万5,000円。支出済み額1億2,358万円。執行率 33.4%。諸支出金、予算減額1,000円。支出済み額0円。執行率 0.0%。予備費、予算減額1,000万円。支出済み額0円。執行率 0.0%。合計、予算減額64億1,888万9,000円。支出済み額21億1,809万3,000円。執行率 34.4%。特別会計。会計名ごとに予算減額、収入済み額、収入率、支出済み額、執行率を順に読みます。大木戸財産区特別会計。予算減額162,000円。収入済み額263,000円。収入率 162.2%。支出済み額50,000円。執行率 30.9%。入山財産区特別会計。予算減額25万円。収入済み額256,000円。 収入率 102.5%、支出済額5万円、執行率 20.1%。石母田財産区特別会計、予算減額117万8千円、収入済額152万7千円、収入率 129.7%、支出済額21万円、執行率 17.8%。後期高齢者医療特別会計、予算減額1億5846万円、収入済額6436万円、収入率 40.6%、支出済額5398万円、執行率 34.1%。国民健康保険特別会計、予算減額10億4778万円、収入済み額4億2799万2000円、収入率 40.8%、支出済み額3億2897万9000円、執行率 31.4%。介護保険特別会計、予算減額15億7909万1000円、収入済み額7億9622万3000円、収入率 50.4%、支出済み額5億9521万1000円、執行率 37.7%。土地開発事業特別会計、予算減額4000円、収入済み額7万5000円、収入率 1882.1%、支出済み額0円、執行率 0.0%。渇水対策施設特別会計、予算減額1220万円、収入済み額1257万2000円、収入率 103.1%、支出済み額592万2000円、執行率 48.5%。北山組合一般会計、予算減額94万2000円、収入済み額92万6千円、収入率 98.3%、支出済み額16万8千円、執行率 17.9%。水道・下水道事業会計、会計名ごとに区分・収入・支出を順に読みます。水道事業会計、収益的収支、収入、予算減額2億4505万円、収入済み額1億1206万8千円、支出、予算減額2億4767万4千円、支出済み額6043万2千円、資本的収支、収入、予算減額3200万1千円、収入済み額346万9千円、支出、予算減額1億2185万2千円、支出済み額2169万4千円。下水道事業会計、収益的収支、収入、予算減額2億2094万3千円、収入済み額1億2844万9千円、支出、予算減額2億2072万9千円、支出済み額2902万2千円、資本的収支、収入、予算減額6544万2千円、収入済み額0円、支出、予算減額1億5153万8千円、支出済み額3176万3千円。調剤残高。区分ごとに9月末残高を読みます。一般会計55億4562万6千円。水道事業3億4480万8千円。公共下水道事業12億3024万3千円。合計71億2067万7000円。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム39、アクティビティレポート。こんにちは、地域おこし協力隊の原田紡ぎです。8月から、2つの空といくつもの私とというタイトルで、国見町の良さを発信するために、インスタグラム上で連載投稿を開始しました。令和3年と令和4年に公開されている、国見町の公式短編映像作品、2つの空とからタイトルとインスタグラムアカウントを引き継ぎ、新たな物語として継続的に発信をしています。まだ恥ずかしさがありますが、私自身が主人公となって写真に出演し、国見町の魅力的な人や場所、そして国見町での生活の様子をこれからもお届けしていきますので、ぜひインスタグラムをフォローしていただけたら嬉しいです。ある程度投稿がたまったら冊子にまとめたいと考えていますので、SNS を普段しない方にもお届けできるように準備中です。原田つむぎさんの顔写真と投稿された写真が3枚掲載されています。写真1、説明。原田さんの食事の様子の写真です。写真2、厚かし千年公園の中尊寺ハスと棒類とともに。写真3、桃農家さんで撮影させていただきました。説明、収穫した桃を食べながら2人で話している様子の写真です。写真終わり。インスタグラム、@kunimi.short.film はこちらからご覧ください。QR コードが掲載されています。小さな天才たち、県北中学校、1年、見つめると見えてくるもの、2年、動き出しそうな動物たち、写真、説明。1年生の葉っぱの絵が2点と、2年生の動物の作品が2点掲載されています。名前と作品名を読みます。1年1組、佐藤ねね。1年2組、今野翔。寝起き猫、2年1組、佐藤真央。食べられるカニ、2年2組、後藤かなと。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム77。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話585-2967、厚かし歴史館、電話585-4520、大木戸歴史村づくりの会×厚かし歴史館厚かし祭り、10月21日に厚かし歴史館で厚かし祭りが開催されました。当日は風が強く寒さが感じられましたが、出来たての芋煮と新米おにぎりがより一層美味しく感じるイベントとなりました。特設ステージでは、内屋春日神社代々神楽保存会による神楽や伝統文化未来協会と国見町日本の踊り実行委員会による日本舞踊が披露され、会場を盛り上げました。どちらも今年新しく入ったばかりの子どもたちが一生懸命練習をした成果を初めて発表する機会となりました。代々神楽の子ども教室はコロナ禍で子どもたちの参加が少ない時期もありましたが、今年はたくさんの子どもたちが集まり練習をしています。また国登録有形文化財の松岳住宅で日本舞踊を披露した国見町日本の踊り実行委員会が立ち上がり、今年から新たに活動をしています。その教室では子どもたちが自分で浴衣を着ることができるようになったり、日本の礼儀作法を小さい頃から身につけたりできます。どちらの教室も参加者募集中ですので、 興味のある方は企画調整課地域振興係までご連絡ください。写真説明。あつかし祭りの様子の写真が4枚掲載されています。特設ステージでの発表や芋煮などの様子の写真です。写真終わり。歴町計画重点区域がポケモン GO に登場。町では固有の歴史的風致を守り育て、次世代へ伝えていくため、国見町歴史的風致維持向上計画、通称国見町歴史まちづくり計画により、歴史まちづくりを推進しています。そこで地域の隠れた魅力を発信し、新たな切り口で歴史・文化に親しむ機会を提供するため、町内の歴史的建造物など13箇所がスマートフォンアプリポケモン GO でポケストップとして登場し、建造物についての紹介や歴町ロゴマークが表示されています。福島県では国見町が初の参画となっています。対象場所。厚かし山33観音88大師画像碑群。厚かし山坊類国道4号北側地区。厚かし山坊類下二重堀地区。石茂田供養石塔。岩淵遺跡。奥山家住宅主屋洋館。御滝神社の湧水。海田乳鏡沢旧鉄道レンガ橋。旧奥州道中国見峠長坂跡、旧佐藤家住宅、藤田城跡、松田家住宅、主屋、土蔵、表門及び板塀、義経の腰掛け松。ポケモン GO について、ナイアンティックインクと株式会社ポケモンが共同開発・提供している GPS 機能を活用し、現実世界そのものを舞台としてプレイするスマートフォン向けアプリです。コピーライト2023ナイアンティックインク。コピーライト2023ポケモン。コピーライト1995から2023ニンテンドー。クリーチャーズインク。ゲームフリークインク。ポケモンはニンテンドー、クリーチャーズ、ゲームフリークの登録商標です。